ゆばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、縄文時代の3番ですね。縄文時代っていうのは、もう一回ここで繰り返しますと、今のところ16,500年前から、まあ大体、まあ2000年とか1000年とかですね。まあ弥生時代に入るところまでなんですね。それで弥生時代というのは、植物の栽培が始まったと。それまでは狩猟世界であると。狩猟世界っていうことになりますと、物を取るわけですからね。例えば、狩りをするとか、それから栗を取るとか、いうことになるので、まあ自分で作ってってんじゃないんでですね、栽培はしてないと。飼育もしてないと。まあいうことですね。飼育というのは、例えば、豚を飼うとか、牛を飼うとかいうこともしてないと。鶏を飼うとかですね。それから、栽培っていうのは、この稲を栽培するとか、麦を栽培する。まあそういったことをしてない時代ということで、まあ、そうなりますと、あるところで、まあ、イノシシを取り出すと。そうすると、それがそのうちなくなっちゃうと。そうすると、他のところに移るってことになりますね。ですから、定住生活はしてない。定住生活はしてないってことになると、住居がそんな本格的に作れませんよね。家ってのは結構作るのが大変ですから、まあ、その当時は、例えば、ホラー穴に住むってのはまず一つありますね。それから、まあ、非常に簡単な、掘ったて小屋みたいな、こういうテントみたいなのを住むってありますね。そうすると、こう移動できますね。まあ、テントぐらいですと、材料をこう持っていけますから、大丈夫だと。ところが、本格的な、こう家ですね、縦穴住宅っていうの、縦穴住宅ってのは、こう、どういうのかって三角形になってるような、藁をこうずっと引いてですね、それで、玄関はこう、木で薄く使いまして、それでそこのところに下に降りていくんですね。それで、我々と乾燥した土地のところで作ってですね、ですから山のちょっと上とかですね、まあ、山の上というか中腹とかですね、そういうところのところで作って、で、こう、下の方に掘るんですね。だいたい1メートルぐらい掘るんですね。そうしますと、土ですからあったかいわけですね。それで、真ん中にこう、火を咲くとこ置くと、それをこうずっと焚いてますと、その熱がですね、土の方にもこう伝わるわけですね。まあ夏ですと少し暑いんですけど、まあそれでもまあ昼間はほとんど外ですから、まあ夜になるとまあ少し火を焚いてると。そうするとですね、まあ火を焚くってことは真ん中の方で火を焚くってのは非常に重要で、まあ、一つはそこで煮炊きができると。それからもう一つは、温度が下に伝わると。それから煙が出ますので、家の上の方の屋根の藁のところに一箇所ちょっと開けとくんですね。そこからこう煙が出る。もしくは、北海道のアイヌなんかもよく見られるんですけど、そこに魚をこうしとくと。例えば、北海道のアイヌですと、鮭をこうしとくと。逆にしてですね、頭が下にして。そうすると、その鮭の燻製ができる。いろんなことができるわけですね。それで、煙っていうのは割合と殺菌能力がありますから、まあ、そういった殺菌によって、安定した食料を得られるとかありますね。ところが、私が縄文時代の遺跡をずっと見ますとね、まずは定着してると考えていいんじゃないかと。もちろん移動してる人たちもいましたけども。まあ、三内丸山なんか典型的ですね。ちょうど縄文時代の中期の遺跡になるんですけども。まあ非常に住んでる間も長いんですね。まあ大体2000年とか住んでたというふうに考えられるんですが、そうするともう我々の歴史で、西暦0年から今がまあ約2000年ですから。だから、鎌倉時代とか、江戸時代とか言ってますけど、ずーっと通してあるところに住んでたということになりますとね。まあ、これは定着ですね。そうすると、定着してるってことになると、食べ物どうしてたのと。そうすると、栽培しなきゃいけないわけですね。ですから、まあ、稲がどのくらいからできてきたかっていうのは難しいんですけども、まあ、縄文時代から稲はなかったかもしれませんが、もしくは稲に近いやつ、稗とかですね、泡とかですね、そういったものは栽培してたんじゃないか。それから、縄文時代の食事ですね。それの研究っていうのは今度は食料とか栄養学の方でかなりやられてるんですけども、見ますとね、その人たちが作ってるもの、縄文時代はこういうものを食べていたということを見ますとね、ほとんど本格的料理なんですよ。ええ。まあ、もちろん山のものとか海のものとか、それから、もちろん自然に生えてくるキノコとかですね。それから、ナッパみたいなのも自然に生えてくるのもありますよね。まあ、そういったものを取る。もしくは栗はですね、桃栗3年、柿8年、琵琶のバカメが16年って言葉がありますようにですね、桃栗ってのは結構早いんですね、成長が。苗を植えてからもう3年で栗が取れるってことになるんで、まあ、栗は縄文時代の遺跡なんか見るとこう、 これ戦場にですね、こう、栗を養殖してますね。だから、従来のように、まあ、この、ここで何回も言いましたので、もう皆さん、あまりそういうこと聞きたくないと思いますけども、今までの歴史家がですね、とにかく日本の文化は低いということを前提に、そういうことをとにかく書かなきゃいけないっていう、強い脅迫観念がありまして、それで縄文時代は栽培がないと言ってますけども、栽培がないとちょっと考えられませんね。だから定着してないとそれも考えられません。遺跡から素直に見ますと、いや、これはね、僕がそう小学校とか中学校で習ったっていうだけで、本当の研究者っていろいろいますから、意見のある人がいっぱいいますからね。ですから、縄文時代はもう栽培やってると、稲も随分早い時期からやってるっていう方もおられますんで、平均的に、まあ、教科書なんかに書かれてた、まあ、縄文時代はできるだけ書かないということですけども、まあ、そういうことですね。したがって、もう多分ですね、縄文時代の中期からは、まあ、おそらく定住生活、縦穴住宅の生活、それが火ももちろん使っておりますし、まあ、火っていうのは大体人間では200万年前ぐらいから使い始めたというふうに考えられてますので、火の使用っていうのはもちろん、縄文時代はもう十分に寝れている状態ですね。それから日本はですね、国が小さいもんですから、海が我々近くにあるわけですね。で、したがって、まあ、三内丸山で他の遺跡でもそうですけども、まあ、長野県とかそういう内陸にも随分遺跡あるんですけども、海沿いの遺跡なんかになりますとね、これは食事が取りにくくなる。いろんなことで気候の変動とかですね、それから食べるのが取れなくなると、海に行きますね。で、釣り針があるということは、魚を取っただろう。それ貝塚があるってことは貝を取っただろう。それから我々の腸にですね、海藻を分解する細菌がね、腸内細菌がいるところを見ると、これはまあ非常に珍しい。世界でも日本が珍しいんですけども、やはり海藻も食べてただろう。っていうと非常に食料は多様化しててね、種類も多くて、まあそれもこう時代によってこう何かこう飢饉が来たり、何かが変更になったりね、気温が変わってきたり、それからまた火山が噴火したりっていうことによってですね、まあその時その時で知恵を働かせたんだろうと思うんですね。ですから、まあ私はね、本当はこう縄文時代の遺跡の絵とかね、写真とか、そういうのも詳細に貼りたいんですけど、これ貼るとですね、縄文時代だけでも20回とかなっちゃいますんで、それちょっと控えてですね、やっぱり今、この、日本を知るっていう会の重要なことは、むしろそういう具体的なことではなくて、日本人の精神、日本人の体、考え方、社会、まあ、そういうのはどうやってできてきたかと、まあ、いうことを私は皆さんと共有したいと。まあ、それによって今ね、非常につまらない、LGBT だとか、それから最近では夫婦別姓とかですね、それから、そういう全然日本文化と全く関係ない、文明と全く関係ないことを持ち出して、非常に大きな打撃がありますね。例えば日本は終身雇用ですけども、この終身雇用っていう考え方はもちろんこの縄文時代ぐらいからできているわけですね。まあだから日本は終身雇用なんですね。終身雇用じゃなくてなんか、小泉内閣かなんかで、まあ別に人間は金稼げばいいじゃないかっていうようなことで、臨時雇用ができましたね。非正規雇用って言うんですけど、そうすると、今、少子化とか言ってますけども、終身雇用の夫婦の子供ってのは、やっぱり二人以上いるんですよ。だから正常なんですね。そのところが、非正規雇用の夫婦は子供が 0.2 とか 0.3 人なんですね。つまり、日本文化っていうのは自己じゃないんですよ。ヨーロッパ文化は自分がなんですね。だから言語も、愛なんとか、つってこうなって主張する動詞が来るわけですが、日本は、まあみんなでやりましょうや、っていうことで、主語の後には目的語が来る。もしくは主語はもう省くと。まあ、いうようなことで、集団でやるってことですね。この集団っていうのは良くないっていうふうに言う人もいるんですけど、そんなことありません。生物は多細胞生物ができてからもうすぐ集団になります。ちょっと勉強されたらいいんですけども、集団じゃない動物の方が全然少ないんですね。ですから、日本人が集団であって、ヨーロッパ人というかアリア人が自己であると。中国人とかね。そうすると、生物学的にはどっちが、まあ、正常かってあんまりそういうこと言いたくないんですけども、歴史は歴史ですからね。あんまりそこに価値観入れたくないわけですが、日本の方が普通の動物と同じだということが言えますね。それから、ここでもう一つ主張したいのが、アッシリア、その当時とアッシリアが大体ですね、 まあ、1万年前からって言ったらいいですかね。アッシリア・バニパール王がいます。それから、まあ、1万年ちょっと古く言い過ぎかもしれない。まあ、いいですね。まあ、日本が1万6500年って言えばね、アッシリア1万年っていう感じですね。メソポタミア文明ですね。1万年前から。それから、ラムセスっていう、エジプト文明はね、やっぱり1万年ぐらい前から始まってるんですが、有名な王様っていうとラムセス2世ですね。これがまあ、紀元前1300年ぐらいですから、まあ、日本では縄文時代が終わる頃ですね。それから中国は、中国4000年の歴史なんで、あまり古くないんですね。日本は4万年の歴史ですから、一桁違うんですね。で、4000年、紀元前2000年に、夏王朝、夏と書くんです。夏っていう国ができましたね。あと、ウとかなんかいろいろできるんですが、まあ、夏っていう王朝ができました。それ大体紀元前2000年ですから、今から言えば4000年。まあ、したがって中国4000年の歴史。まあ、言ったってこの中国4000年の歴史ってのはテレビのコマーシャルで流れただけで、別に学問的に固定されてるわけじゃないんですけど、まあ、中国が一番新しいですね、歴史は。で、夏の王朝なんかがあるわけですね。それが本当にちゃんとした王朝になったのは、まあ、秦の始皇帝からですね。中国という領土が一個の国になったのが始皇帝ってことになりますね。そうしますと、遺跡を見ますとね、全部王様がいるんです。軍隊がいるんですね。差別があるんです。戦争が多いんです。そういうのがもう特徴なんですね。で、これはもうラムセス2世がなぜ偉いか、戦争が多かったからなんです。アッシリア・ワニパール王がなぜ偉いか、戦争ばっかしてたから。秦の始皇帝も戦争によって、中国を統一したからですね。これをもって、歴史学者は文明って言うんですよ。文明ができた。こういうんですね。ところが日本のように、村単位でみんなで和やかに武器も作らない、戦争もしないで生活してると、野蛮と言うんですよ。文明が起こってないって言うんですね。だけど、文明とは何でしょうかね。やはり一人一人の人間がその社会に生まれて、平和な生活をし、家族で団結して、集団で団結して、食料を取り、そして和気あいあいと過ごすと。それでもちろん犯罪がない。まあ日本が先進国で犯罪が他の先進国の10分の1であるっていうのはそれですね。それから自然を見ますと、自然っていうのは無駄な争いをしてませんね。まあ人間みたいに戦争バカなんていません。植物でも動物でも大体は住み分けて生活してますね。そういった状態を野蛮というふうになってるのが今の歴史学でもあるし、これは社会学でもあるし、哲学でもあるんですね。そういうふうに言い方するわけです。私は全く違います。私は戦争は野蛮である。王様がいるのは野蛮であるっていう見方なんですね。ですから文明と野蛮っていうのが僕は逆なんですよ。今までの歴史学者とね。ですから、アッシラ・バニパロとかラムセス2世とか、秦の始皇帝とかいうのは、これはもう専制政治であって、階級制があって、戦争ばっかしてたわけだ。野蛮な人っていうのが僕の見方なんですよ。ところが、それと同じように縄文時代ではですね、みんなが和やかに自然の中で働いて、お天道様の下では嘘をつかないっていう道徳を作ってきた。それから、神道ですね。神道っていうのは、お宮様があるっていうのは、ごく最近っていうか、まあ、3000年前ぐらいからであってですね。あとはもう全部自然の石とか木にちょっとなんか糸をかけるとかそんなもんでそれが神殿なんですね。つまり自然自身が神殿であるということになりますとね。これが日本の神道の。ですから神道は自分が偉いとは言いませんね。ですから、お説教はありません。宗教というのは教祖がいて、教典があって、戒律があるというのは宗教の三原則ですから、三要素って言いますかね。ですから、必ず偉い人がいて、階級性があるんですね。なんとかが偉い人がいて、その下にいろいろ弟子がいたりなんか、弟子の下に普通の人がいるっていう感じなんですよ。ですから、なんか知らないけど、お坊さんが威張ってるとかね、威張ってないお坊さんいますよ。偉いお坊さん、親鸞聖人なんか、私はダメです、私はダメですって、言っておられたわけですから、本当に宗教があれば大丈夫ですね。それからまあ、キリスト教の人には悪いんですけども、まあ僕がイエス・キリストの話しされたことを見れば、今のローマ法王っていうのは僕はキリスト教じゃないような気がするんですけどね。あんな御殿に住んで、それできらびやかなものを着てるっていうのは、やっぱこれ階級制なんですね。ですからまあ、民族によって考え方違うんで、 まあ、中国もそうですし、ヨーロッパ、アリア語圏もそうなんですね。白人の世界もそうなんですが、だからエジプトもそうですし、エジプトでも、ラムセス何世、なんとかかんとか、古王朝では一番最初、この人がエジプトを作ったっていうのがいるんですね。やっぱり紀元前1万年ぐらいのところなんですが、まあ、それのエジプトの古王朝っていうのも、王様の名前が最初に出てくるんですよ。そこで日本みたいにこう、川のほとりで、こういうのがあって、ござを引いてみんなで、食物を作ってますなんてのは、出てこないんですよ。それ何かあったら文明じゃないと思ってるからですね。野蛮だと思ってるからですね。だから僕は秦の始皇帝の兵馬俑ってのがあるわけですよ。もう本当に大掛かりな、本当の歴史の産物なんですけども、いやー、武田先生、この前兵馬俑行って素晴らしく感激したと。僕なんか絶対感激しません。だって、秦の始皇帝一人を守るために兵隊が1万人かなんか、土の形で作って、それでそれが地下に埋まってると。なんだとこれは。むしろ人間の文明がすごく衰退したことじゃないか。しかしね、それが現代にも及んでるんですよ。まあ、現代で、勉強ができる人を上にするとかね。そういう人がいいとこ行ってお金もうんと取るとかね。人間が何が大切か、何が人間としての価値か、っていうことは考えずに、もう、アッシリア時代なんですよ。アッシリアとか秦の始皇帝時代のように、階級制をできるだけ作ろうというのが、今のいわゆる文化人の、文化人って結構威張ってるんですけど、なんで威張ってるかって言ったら自分は価値が高いって言ってるんですよ。日本文化とは違うんですね。ですから日本人は本当に平等で、天皇陛下が、っていう制度ができてもね、それは民のかまどは賑わいにけり。つまり、天皇陛下の役割はあくまでも、民が稲を作り、ご飯を食べる。それが天皇陛下が進めることなんだと。決して戦争を進めるわけじゃないっていうことですね。それから動物はね、同じ種を殺し合ったりしないけども、人間だけが殺し合うと。まあいうことで、人間の特徴っていうのは、同一種なのに人間が人間を殺すっていう戦争があると。これは人間の特徴であるっていう人がすごく多いんです。これはもう、学者の世界ではほとんどそうなんです。僕は全然違う見方なんですね。人間で戦争してたのは、だいたい全人口の 15% ぐらいの人たちなんです。この 15% には半分は女性が入ってますから、言ってみれば 7、8%。7、8% の男性が戦争が好きなんですよ。ところが、地球上戦争ばっかりしてると思うのは、例えばアレキサンダー大王ってマケドニアで出ますね。そうするとアレキサンダー大王は、マケドニアからまずギリシャを取って、ペルシャを取って、ずーっとインドまで行って、ザーって行ってエジプトまで取るわけですね。エジプトプトレマイオス朝になるわけですよ。そうするとその地域は全部戦争になります。だから、アレキサンダー大王って人が一人出てきたら、つまりマケドニアっていうのは、戦争好きの民族なんです。で、その、7、8% の一つなんです。これがずーっとペルシャ行って、インド行って、帰ってきて、エジプトまで取るとね、これ戦争ばっかしてることになります。一人の人なのに。それから、例えば、チンギスハンがそうですね。モンゴルでチンギスハンが出てきた。チンギスハンはなかなか、戦いはいい戦いなんですよ。細かく見ますと。しかし、モンゴルからずーっとヨーロッパまで行って、中東も全部取って、インドの端まで取って、こうやりますとね、世界ほとんど戦争ばっかなんですよ、これも。だけどこれ他のところが戦争してたかっていうと、ヨーロッパ戦争してますけど、他の真ん中ぐらいは戦争してなかったんです、あの頃ね。だけど、モンゴルが攻めてきて、皆殺しになっちゃうから、まあ皆殺しにするかどうか、その時の状況によるんですけどね、皆殺しになっちゃうから戦うと。そうすると、人が来たから、侵略してきたから戦った人も戦争好きになっちゃうんです、今の歴史はね。で、それが強い人が偉い。例えばここで言えば ラムセス2世。なんでラムセス2世っていうのがエジプトの王で有名かったら、戦争が強かったんですよ。まあ、人殺しが上手い人がいいっていう、まあそういうね、非常に強い固定観念があり、それが進化して、今度アメリカだったら、今だったらアメリカとか中国とかロシアとか、そういうところが戦争が好きだ。戦争ばっかやってる。アジアはほとんど戦争してないですね、海洋国家は。アフリカもほとんど戦争してないですよ。うちは揉めだけ、兄弟喧嘩みたいなことやりますけどね。いわゆる、人類は戦争が好きだ。人類だけなんだ。お互いに大規模に殺し合うのは。というのは、これは人類のうちの10分の1以下っていうふうに私は思います。しかしそれを全部錯覚して歴史を作ってる。 したがって我々みたいな神道を信じてる人っていうのは犯罪はしない、殺人も窃盗もしない、ね、戦争もしない、穏やかに送って王様がいるぐらい、まあ村長さんがいるぐらいはあるけど、そんな平和よみたいな状態は生じない。そうすると歴史家とか文化人とか社会学者は偉い人っていうのはいないっていうことになる。それが現在の差別の根源であり、学校において成績をつけなきゃいけないっていう我々の錯覚なんですね。我々が本当にこう、社会を見るとね、階級制でやってるわけじゃないんですよ。社会はみんな、道路工事が必要であれば道路工事の人がいて、電車を運転しなきゃならない電車を運転する人がいて、政治をやる必要があれば政治家がやる。ところが逆にね、現在はいわゆる立派な人が戦争をしたり、人を圧迫したり、金を儲けたり、ズルしたりしてるんですよ。それはやっぱり人間が本来あるべき姿と違う姿をしてるからですね。ですから人間が本来ある姿をしたら、僕は小学校、中学校の先生方は成績をつけるのを違和感を感じると思います。私はそういう教育を望んでますし、そういう社会を望んでおります。その典型的なのが、縄文時代の1万5000年であったと、まあ、いうことが言えます。まあ、今度画像をね、少し切り張りをして、それを実感として見てもらいたいとも思いますね。どうも。